それでは聖書を朗読いたします。本日の聖書箇所はマタイによる福音書11章25節から30節です。新改訳聖書の第3版をお持ちの方がいらっしゃいましたら、新約聖書の21ページになります。新改訳聖書の21ページになります。本日の聖書箇所はマタイによる福音書11章25節から30節です。それではお読みいたします。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して、幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことでした。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで父の他には子を知るものがなく、子と子が父を知らせようと心に定めた人の他は誰も父を知るものがありません。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからです。以上のところになります。それでは、すべての人に安らぎをというタイトルで竹下先生にメッセージを取り継いでいただきます。先生、お願いいたします。
はい、皆さん、おはようございます。もっと、ちょっと背が高すぎて、合わなかった。もうちょっと合わせましょうか。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、はい、はい。こんな感じで。はい、ズームでご覧の皆さんもおはようございます。先週は野外礼拝だったそうで、全員皆様が参加されたわけではないかもしれないですけど、やっぱり野外で、外で、神様が作られた自然の中で、こう、礼拝する。で、本当いいですよね。なんで私が呼ばれてなかったのかって、そういう話もなくはないですけど、まあ、それはたまたま、こう、スケジュールがちょっと合わなかったんで、今年は残念ながら、ご一緒はできなかったんですけれども、そういう時を持たれて、それはそれで恵まれたひとときだったんじゃないかなというふうに、思っております。で、今日は、なんと、山名国語に、ケビン先生はじめ、宣教師の先生、皆さん行ってらっしゃるんですかね、山名国語の。あ、山名国語で、いらっしゃる先生方も、お休みいただけてますでしょうか。今日のテーマはですね、早い話、休みましょうっていうような内容になっているんですけど、決して先週野外礼拝できなかったからではありません。誰が休みたいかって、実は自分が一番休みたいんじゃなかろうかっていう気もしなくはないんですけれども、でも、本当に自分自身、こう疲れを感じるところから始まって、その時に安らぎ、休むっていうことの重要性っていうか、必要性を感じて、そこからこう導かれていったメッセージであることは確かです。私も普段こう平日はご存知の通り旅行会社で働いているんですが、いやいや本当にこの3年間、コロナ禍に巻き込まれた、本当に、生きていくのって、大変だなっていうふうなことを実感させられた3年です。 かつて、2年前ぐらいですよか、本当にコロナがこう、わーっと広がった時には、閑古鳥が鳴くっていうのは、このことかっていうのをもう経験しましたし、それでも最近になって少しこう旅行が動き始めて、今話題の今度は全国旅行支援っていうやつがこう始まって、あ、旅行業もこう盛り上がってるかなーって思うじゃないですか。でも、この全国旅行支援っていうのがなかなかのこう、くせ者だったりしまして、47都道府県ごとに、大枠は一緒なんですよ。でも細かい規定が分かれてるんですね。そうすると、うちみたいな小さな旅行で何人もいないよっていう会社ですと、その47都道府県分なんか把握しきれないんですよね。ですから、こう、仕事は3倍に、仕事っていうか、事務は3倍にこう、膨れ上がっちゃったのに、で、本当はそれを使って、こう、新しい、こう、売り上げを積み上げていけ、そこに結びついていかなければいけないところなんですけど、それができずに、もう事務だけでいっぱい、みたいな感じになってしまって、まあ、なかなか、苦労しております。そんな時にね、本当に、もっと知恵があったらなとか、もっと賢い生き方もできるんじゃないかなっていうふうにも思うんですよね。ですが残念ながら私にはこうした商売のセンスというか、能力っていうのはあまり、どうもないようです。ですがこうして頑張って頑張って、もう成果が出ない、その中に、こうでやっていくと、やっぱりこう疲れっていうものも出てきます。でも、決してそれは私だけじゃないんだろうな、っていうふうに思うんですね。人生は本当に山あり谷ありです。人それぞれタイミングであったり、その内容であったり、こう違いは出てくると思うんですけれども、やっぱりこう調子のいい時もあれば、悪い時も出てくる。で、その中には当然疲れることもあり得ることだと思うんです。ですが、そんな私たちに、イエス様は今日も、まず私のところに来て休みなさいと声をかけてくださってます。知恵や力、自分の力でどうにかしようっていう前に、まず私のところに来て休みなさいと声をかけてくださっているわけです。週の初めの日、これから一週間が始まろうとする日曜の朝に、まずは休憩から始まる。これが教会流、クリスチャン流とも言えるかもしれません。有名な御言葉ですけども、28節ですね。のところ。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。25節の方では、賢いものや知恵のあるものには隠してともこう出てきていますけれども、でも決してこの賢いものや知恵のあるものをこう省こう、覗こうってしているわけではないようにも思います。ですが、生地こう人間のこう知恵や、あるいは賢さが働いてしまうと、イエス様から、イエス様のことがわからなくなってしまう。イエス様に頼らなくなってしまう、そんなこともあるのかもしれません。でも、イエス様自身がここで呼びかけているのは、あくまで、すべての人、はじめにすべて疲れた人、重荷を負っている人、すべての人にイエス様自身は呼びかけていらっしゃる、わけです。決して、賢いしければダメ、知恵があるからダメっていうわけではありません。知恵や力があってもなくても、クリスチャンであってもなくても、すべての人に向けてイエス様は呼びかけられていらっしゃいます。私たちは誰しも多かれ少なかれ荷を負っているわけです。疲れる時もあります。時に歩けなくなることもあるでしょう。逆に言えば、すべての人に休む時が必要だとも言えるんだと思います。本当に休むっていうのは大事なことだと思うんですね。 私は心優しく減り下っているから。この心優しくというのは、単にあの人優しいねっていうような優しさとは、だけではなさそうです。別の訳では、柔和、柔和っていう言葉で訳されてもいますけれども、時に私たちの人間の心っていうのは、怒りだったり、苛立ちだったり、トゲトゲしてしまうような時っていうのがあるわけですよね。そんなトゲトゲしたような心も、優しく受け止めてくれる。そこには、辛抱強さだったり、こう痛みに耐える忍耐強さも必要になってくるわけです。この心優しくには、そんな辛抱強さ、忍耐強さも含まれています。そして、イエス様ほど減り下ったお方、自らを低くできる人もいないかと思います。日本語で減り下るというと、こう、二種類あるように思うんですね。漢字で書くと、謙遜、謙遜と謙虚です。謙遜っていうのは、本当は優れているんだけども、こう、控えめな姿勢、あえて低い姿勢を取ること。実るほど、頭を垂れる稲穂かなんじゃないですけど、こう、決して選ぶらない。本当は実力あるんだけど、選ぶらない。ですが、これは勝手な私のイメージなんですけども、日本的に考えると、暗黙のうちに、こう、低く見せてるようでも、本当は上なんだよねっていうのが、どっかに、こう、見え隠れしてそうな気がするんです。いや、私もまだまだ未熟なものでして、と言いつつも、まあ、いやいや、またご謙遜を、みたいなね。そういうのが謙遜、のような気がするんです。一方、謙虚の方っていうのは、実際に事実として抱えている自分の弱さであったり、小ささであったり、欠点、落ち度も、事実としてこう認めていくこと。これは決して自分を卑下するっていう意味ではない。事実を事実としてこう認めていくこと。あるいは、たとえこう上に、本来上にいる人でも、本当に、事実として下となる。単に自分を低く見せるとか、低いものに振る舞うんではなくて、事実として、下となって、下に仕える。これが謙虚さなんだと思うんですね。イエス様は人のようになって、人のように振る舞ったわけではないんです。事実として神である方が、事実として人となられた。人の弱さも事実としてその身に負って、そして事実として十字架をも背負われた。それも決して無理やり、背負わされたわけではありません。背負わずには折れない。それで人が救えるなら、自ら背負ってしまう。そういうお方であるわけです。これが究極の減り下り。ですから、ここの箇所は、心優しく減り下っているからとおっしゃいますけども、実は私は辛抱強く、そして、下になってあなたを下で支えることができるから、そんなように置き換えられるんじゃないかなと思います。そしてこれがイエス様の愛の姿です。そんなイエス様のもとに来て休む、安らぐ。私たちって基本その正反対なんだと思うんですね。トゲトゲした人に会えば、あ、何あの人ってこう反発もするでしょうし、自分自身がトゲトゲしてしまうこともあるわけです。私自身このコロナ禍で本当に思ったんですけども、もちろんイエス様のことを信じているし、祈りもするし、頼ってもいるはずなんだけども、でもいざとなった時に、 実は自分の力で無理して頑張って、こう、心がトゲトゲしてくる。周りに当たってしまう。そんなようなことも、多かったように思うんです。もちろん頑張って努力すること自体は必要だし、悪いことではないんですが、それでうまくいけば、こう、自分が高ぶって高慢になってしまうし、でも実際は大した力なんて、なくて、名前だけは力なんですけどね。実際には力がないものだから、うまくいかなくて失敗したり、不安や焦りからこう苛立ってみたり、落ち込んでしまうような時もあるわけです。事実としてこうあるわけです。それも、でも実は、こう自分一人でどうにかできるんじゃないか、なんとかしなきゃっていう。その自分の力でどうにかしなきゃという一つの自信過剰、自分の力でできるっていう自信過剰であったり、傲慢、高ぶりの裏返しでもあるように思うんですね。まさにへりくだりの反対からこう来てたように思うんですよ。だからこう心も上がったり下がったりして高ぶるって、高ぶってるとこう疲れてくるわけです。しかし、イエス様はこう言うんです。まずは私のところに来て休めって言うんですよね。そして私から学びなさい。学ぶというと、これまたこう、真面目にこう勉強するみたいなイメージがありますけれども、しかしここで言う学びっていうのは、こう頭で学習する学びではなくて、イエス様のところに行くこと、そしてイエス様に触れていくこと、そしてそのイエス様からイエス様の愛をまず自分自身が感じていく、受け取っていく、味わっていくということなんだと思うんです。イエス様の柔和さ、謙虚さ、愛する心が自分自身の心の中にもこう染み渡っていくときに、決して力もない不完全な私でさえも神が愛してくれているという安心感。それを感じれば魂に安らぎが来るよ。トゲトゲしなくても済むよ。楽になるんだよ。イエス様のもとでは無理して背伸びして頑張る必要もないんですよね。謙虚に自分自身の弱さや力不足も認めて、等身大の自分でまた始めていけばいいんです。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。荷は軽いってなんだよ、結局荷は背負うんかいってこういうふうにも思うわけですけども、実はそうなんですよね。私たちはこの世の人生、それぞれに、自分に与えられたこう使命や役割もあって、荷物を背負いながら、まだまだこの先も歩いていくんです。決してこう、ベルトコンベアのようにビヨーンとこう、ただ乗っかってるだけっていうわけではないんです。でも、それまで重かった、重く感じていたにも軽くなる。一人で背負うわけではないんです。くびきっていうのは、牛でも馬でも、こう、家畜さんが、こう、荷を引っ張るときに、こう、なんて言うでしょう、首に、こう、かける、こう、横着のことなんですけれども、イエス様が用意してくださっている、この、私の首輝きっていうのは、横にですね、イエス様も追っている首輝きなんです。イエス様と一緒に私たちも、その首輝きを追う。この世の人生、上り坂も、谷間もあるけれど、天の御国に行くときまで、私と一緒に歩いていこう。私と一緒に荷を背負っていこう。こう招いていてくださっているわけです。そこにイエス様の力、私一人の力ではなくてイエス様の力、イエス、それも愛の力がこう、加わって、いくわけです。実にコロナ禍にあって私たちも結構頑張ってきたんだと思うんです。マスクやね、 消毒もこまめにして、実際の感染防止のためにもいろんなことをしてきましたし、これから経済的な回復も正直なところ実際問題として必要だと思うんです。ですがその中で実に多くの人が重荷を負って疲れているようにも思うんです。そのためにこう心がトゲトゲしてしまう人もいる。世界では戦争も起きています。日本ではね、円安とか物価高とか言われて、経済的に、こうさ、不安が、言われていますけれども、実はこう、日本だけじゃなくて世界全体が今、そういう経済的な混乱にあるんだと思うんです。今こそ、でもそんな時だからこそ、今こそ、すべての人に、こう、安らぐ。イエス様のもとで安らぐ。その安らぎっていうものが、こう、必要じゃないのかなって思うんです。そのためにも、まずは自分自身からなんだと思うんですね。最近本当に思うんですよ。このイエス様と一緒に、本当にイエス様のような心で、この人生を歩んでいけるんだとしたら、それが本当はなんだかんだ言っていろんなことを考えるわけですけど、それが一番幸せなんだろうなっていうふうに思うんです。といってもですね、決して私自身が今こうできているってわけではないですよ。失敗することも傲慢になったり、苛立ったり、トゲトゲしたこう我というか自我が、エゴが出てくる時もあるんです。それでまた疲れもする。もう始末に置けない。でも、そんなトゲトゲしてしまう私たちをも、イエス様は心優しく、柔和に受け止めて、くださる。そのイエス様と共に、この日曜日にはまず、すべての荷を下ろす。そしてこのイエス様の愛を感じながら、その愛に学びながら、また再び、この一週間も、そしてこの先も、イエス様と共に歩んでいけたら幸いですよね。お祈りしたいと思います。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。イエス様、今日もあなたが私たち一人一人、すべての人を招いてくださっていることをありがとうございます。私たちにはエゴがあり、弱さもあるにもかかわらず、時に高ぶってしまうようなものですけれども、今日もあなたが心を優しく、自らを低くして私たちを受け止めていてくださっていること、共に横並びで一緒に歩もうとしてくださっていることありがとうございます。人生は本当に山あり谷あり、今まさに重荷を負っている方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞこの時あなたの前に荷を下ろして安らぎを与えてくださいますように。そしてこの一週間もあなたからの愛や知恵をいただきながら、あなたに頼って私たちも心優しく穏やかに人を愛して歩んでいくことができますように助け導いてください。山中湖に行ってらっしゃるケビン先生、宣教師の先生方たちの上にもどうぞこの時あなたと共にあって、この時が本当にあなたにあって十分な休息となっていきますようにお願いいたします。この礼拝のひとときを本当に感謝しながら、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。